はい、じゃあ本日の聖書箇所をお読みします。2箇所ありますけれども、まず1つ目はルカの福音書6章20節から22節です。ルカの福音書6章20節から22節、新改訳では新約聖書の109ページです。よろしいですか、お読みします。ルカの福音書6章20節から22節まで。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。
21までだ。
はい、21までだそうです。
ごめんなさい、
はい、もう一箇所は、367ページ、テサロニケ人への手紙第1、5章16から 18、5章16節から18節までです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。アーメン。では今日は、島田彩さんに、証というか、今日どういう理由でこの2つの聖書箇所を選んだか、そういうことについてもお話ししていただきたいと思います。
話すことを考えてまとめてきてないので、まとまらない感じになったらごめんなさい。分かんなくなったら全然質問してくれていいので、そうしてください。今日ちょっと話すのはトラウマのことについて話すんですけれども、私トラウマってじゃあどういうことかって言ったら、その過去にどういうことがあって、そのことが心の傷になっているとか、そういうふうな話なんです。でその心に傷になっているっていうのは、本当にちょっとしたこともなっていることがあるし、大きなことでもなっていることがある。で少し前に木地さんが言っていた、久さんと木地さんで話しているときに、木地さんが言ったことが、あ、そういうことだなと、今日私が言うことと、関連ついているんですけれども、久さんが前、自分の家系についてのルーツについて話したときに、木地さんがなんかそれについてちょっと、否定的な感じになって、それでいろいろ話しているうちに、木地さんが、あ、ごめんごめん、実はね、自分、お父さんがよくそういうふうなことを言っていて、そういうことを言われるの嫌だったから、ね、ちょっとそういう気持ちになっちゃったんだよねっていうふうなことを、トラウマになっているっていう話をね、していてね。それで、お父さんにそういう話をしていたから、そういうことが言うのが嫌で、ちょっと突っかかっちゃったみたいな感じのことで、そういうことも小さなトラウマっていうふうなことでね、自分で思いがけなくそれに向かっていってしまうっていう話なんだけれども、私、私もなんか多分きっと、みんなもあると思うけど、私もそういうものがあって、それでこの前帰った時に、日本で行ったことのあるカウンセラーのところに行って、それでやったんですね。それで話をしてきた。でそのカウンセラーのところに行ったっていうのは、そのカウンセラーっていうのが妹が前ついてたところ人で、すごい気の治療をしながらカウンセリングする人なんだけれども、すごいいいから、その人のところに行ってきたんですね。それでなんで行ってきたかっていうと、私この10年間ぐらいすごい働いていて、で最近ちょっと体を壊し気味だったっていう。だからこのままじゃいけないなと思っていたので、自分で考え方を変えたいと思っていて、それで行ったっていうのもあり、で仕事の仕方とかもそういうところでちょっと行き詰まっていたところがあったから、そういうことも何か自分が変えれればとか思って、それで行ったんです。でそれでそのカウンセラーの人と話している時に、今とはやっぱり同じこと、なんで今日は来たんですかっていうふうなことを言われたので、私ちょっと仕事をしすぎてっていう話してって言って、で東京にいた時も、私1日も休まず、1日だけ友達と会うために休んで、あとは全部仕事をびっしり入れて、 それで、ああそういうのもね、やるのはあなただから、だから入れられてるんじゃなくて自分で入れてるんだからっていう話で、それは知ってるんだけど、仕事が私結構好きでっていうふうな話で、どうしても入れちゃうんですよねっていうふうな話でをしていて、それで、で、まあ同じ話をしたんですよ。そしたらそのカウンセラーの人がだと見てると、こう前のめりになってるような感じで、仕事にしろこう雰囲気を感じるんだけれども、一体何を隠そうとしてというか、ごまかそうとしてそういうことをしているんですかっていうふうなことを言われて、いや分かりませんっていう話をしていたんですね。私は自分としては仕事が好きだからっていうふうなことをやっているんですけどって言って、で、で、そう、治療、じゃあ治療しましょうっていうふうに治療して やったんですけれども、それでその治療してるときに、私こうその詳しいことはちょっと話せないんだけれども、すごい昔から自分でおぼろげながら覚えているトラウマっていうのがあり、それで自分でも分かっていておぼろげながら覚えているんだけど、そこまでこう覚えているわけではないトラウマがあるっていうのがあるんですね。それで治療をしている最中に全然悲しくないんだけど、涙が出そうになるなと思っていて、それでもう本当に何にも悲しくなかったから、湿度が高すぎるのかって思ったぐらい、自分に何の感情も感じないんだけど、なんか涙が出そうになるなと思って いたんですよ。それで、で次になんかすごい腹が立ってきたと思って、それでそういうことがあってね、あでもこの感じというのはあのトラウマだっていうふうに思って、分かっているんだけどそんな気にしてないって。それでその治療が終わった後に、そのカウンセラーの人と、いやすごいすごいな、涙か何の感情も伴わないで出そうになっていたっていうのと、すごいその後腹が立ったっていうのがあるんですよねって話をしたら、ああそういうことあるかもしれないですねっていうふうな話をして、それで、あでもあなたこういうところが弱い、体のこういうところがとても弱いから、こういうふうなことで生活で気をつけてとか、心の持ち方ではこういうふうに気をつけて、パターン化しないようにしてみたいな感じのことで、いやいろいろちょっとそう言われて帰ってきたんですけれども、その時すごい思ったのが、自分って思ってない感情っていうのを自分で持っているっていうふうなこと、いつも全然気づいてなくて、それでそれが今の生活に混ざって私は生きているんだって。でそこの時にああと思ったのは、そのトラウマをトラウマを隠すわけじゃないんだけど、そのトラウマゆえに私はお金があれば自由になれると思っている節がある、うん、だからお金を早く稼いで、少しでも稼いで自由にならなきゃって思う節があって、だから仕事が辞めれないっていうところもすごいあるなっていうふうなところがあってね。それでそうかと思ったのが一つと、自分の感情には自分の思っていない感情が、昔の感情が混ざってこうやっている、だから今その過去にあったことを混ぜて生きているから、ある意味今を生きていない部分があるっていう風なね。だってああそうか、 もっと 今起こっていることに今に生きてみたいなと思って、そのズルズルズルズル引きずるんじゃなくてって思ってそれいたんですよ。それでかといってこうその後やっぱりこっちに帰ってきたらやっぱり忙しいし、それで、でもその今を生きてみたいなと思いながら、それはそういう過去とかに引きずられずに、今の自分を生きてみたいっていうふうなことをちょっとこう希望として持ちながらこういて、それで、でこの夏に帰ってきてから数ヶ月暮らしていたって でこのでね、私ね、そのねトラウマがあるときに溜まってる位置ってね、大体足とか 腰なんで、腰なのね。だから足とか腰はね、昔からいろんな、あの、なんていうの、あの人に弱いって言われてて、それで、あの、なんとかしなきゃダメだっていうことで、足とかも、あの、すぐ怪我するし、すごい冷えがあるとか、なんとかしなきゃダメだよ、自分でもこういうふうにしなさいとか、たびたび言われるんだけれども、それで、あの、痛いことが多いから、あの、ほぼ放置している場所だったのね。でも、この2年間ぐらい前、2年ぐらい前に、歌うという時に足がどうしても必要だって思って、それで、あの、フィジカルセラピーに行って、それまでは触らせなかったんだけど、足って痛くてね、もう足やってくださいっていうことになって、これで多分1年半ぐらいは、あの、こう足を触ってもらう機会が多くて、それでちょっと頑張ってたのね。それでこの前ね、コンサートに行ったら、やっぱり足の使い方がとても上手い歌手がいて、やっぱり私は足が使えるようになりたいと思ったので、それで、あの、またフィジカルセラピーに行って、こういうふうに使えるようになりたいからお願いしますって言ってて、じゃあやるかって言って、それですごい痛いんだけれども、こう一生懸命やってもらう、ね、向こうも、こう体を治してもらっていたのね。それで、あの、私も、まあ、そういうふうなことをを詳しく、あの、学んだことがあるからあれなんだけど、人間って筋肉とかに、記憶を、ね、するんだよね。だからその、ね、筋肉をほぐしていったりするときに記憶が蘇ることっていっぱいあって、それでこの前、ね、やってもらってる最中に、 あれだ、こう、ああいうことがあった、こういうことがあったって言って、ね、記憶がなんとなくこう蘇ってくる感じになって、それで蘇ってきたときに、ね、あ、でもなんか私はあの時と今の自分は違うっていうふうに思ってね。それで、そうか、私は、あの、そういうことがあったけれども、今こういうふうにして直そうとしている自分がいて、とても感謝なことだと思ったのね。で、そういうふうにやって、足をすごい苦手なところをいじってもらったから、その日はね、ずっとそのトラウマになったであろうと思うことをね、がずっと思い出される感じになって、それで、あの、ああだった、こうだったというふうなことで、あれはどうしてあれになったんだろうとか、こうずっと考える日になったの。それで、あの、で、一晩寝てね、起きた時にね、あの、あの、自分が、それが過去に起こったことで、今は起こってないっていうことがはっきり分けて考えられるっていう風な心の状態になってね。で、ああそうか、今はそれが起こってないんだっていう風なことを気づいて、で、そしたらね、お皿を洗ってる最中も、ああ私は平和にお皿を洗ってるんだって思ったりとか、生活が、今の私はこんなに平和だっていうふうなことに気づいたんだよね。それで、あの、すごくその時思ったのが、前も平和だったし今も平和だったんだけれども、よく前からこう引きずってしまうと、引きずってるものが何かあると混ざってしまって、今の幸せ にこう、今自分が変わっているっていうことに気づけなかったっていうふうなことをね、思ってね、あ、そうか、こういうことか、今を生きているってこういうことなんだと思ってね、いたの。それで、さっきの三条の説教のことなんだけれども、
山降りてんじゃないの、
うん、山降りた後か降りた後か。それで、あの、ね、あなた方貧しい人方はね、幸いだ、神の国はあなたのものであるって、そうだそうだ、神様というのはね、あの、いつも私たちに神の国を与えたいと思っていたんだけれども、与えたいと思っていて、いつもこうそのチャンスをくれているんだけれども、あの、気づかないだけだったんだ私はと思って、それで、で、あの、今飢えている人たちは幸いで飽き足りるようになるって言って、そうだ、私は今、あの時は飢えていたけれども、今は飢えてないんだと思って、そうか、私の飽き足りてる量なんてもう全然知れてるんだけどね、あ、そうだそうだ、私は今飽き足りていると思って、それで泣いている人たちも今は笑っているようになって、そうだ、私は今あの時みたいに泣いていないんだっていうことに気づいて、そうだ、私はあの時とは別なんだっていうふうなことをね、すごい実感して、それで、うん、神様がその、与えてくれようとしていた平安を、あ、今分かったっていうところがね、あって、 それで面白いなと思ったの。それでそのでテサロニケの人、手紙の方でね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスになって神があなた方に求めておられることであるっていうふうなことが書かれていて、本当に神様はいろんなチャンスをくれて喜ぶっていうことを喜んでる方向にしたいと、日々私たちを変えていきたいとしてくれてて、それで、それで今の自分がいるって思って感謝して、それでそうすると一瞬一瞬がとても今ここにいることが感謝だっていうふうなことが感じられるようになって、それで面白い体験だったなと思ったので、ちょっとシェアしてみました。終わりです。
はい、ありがとうございました。
なんかトラウマって何なんですかねとか思って。
は
トラ、いやなんか自分のこと、なんかその過去のこととか、
トラウマってだから嫌な経験とかした時にか、それがいつの間にか引きずってたり心の傷に残ってたりして。
ああ、いや、それは分かるんだけども、
どの件のことについてキリさんがそれを言ったかってこと。
なんかその大した問題じゃないから、なんかいや、なんかその前、なんかあやさんの友達がなんかワールドトレードセンターの目の前で、あ、目の前じゃない、ニュージャージー側で、あやさんの友達だったよね、あれ確か違かったっけ、ニュージャージー側でワールドトレードセンターがまともに壊れていって、でそのそこに旦那がいるのを知ってて、その奥さんはずっと見てたっていう。
いやいや、
ちょっと違うな。
あれ、
かなり違うな。
誰だっけあれ。あれ、あやさんの友達なんか。
違う違う。
誰か来たよね、それを。なんか、
見てたんじゃなくて、引き止めなかったってやつ、ね、仕事に行くのに、
そうだ、
今日ちょっとお腹調子悪い、お腹だったっけ、お腹調子悪いんだけどって、まあ、頑張って行っておいでって言っちゃったから、旦那が亡くなったっていう人はいたよ。
ああ、じゃあ違う人か。なんか、もうそのままずっと見て、あれ、子羊の群れの人だったのかな。ちょっと忘れちゃったけども、なんかそれをずっと見てて、で、子供もいたんだよね。で、ずっと見てて、あ、崩れていったとか思って、なんかもう、真っ白になったとか言って、それはなんかすっげえトラウマ、それからなんかトラウマになったとかって言って、日本に帰って、なんで結婚したって言ったね、違う人と。
なんか岸さん、ある人と綾の友達の話と混ざってるような気がするけど、なんとなく、
その見てた人は結婚したのかな、どうか綾さんの友達結婚したんだよね確か、なんか、まあそれはトラウマかなと思って、そういうのってやっぱ消えないじゃん。
いや、そう、大きいことはね、それはそうやけど、そのなんていうの、育ち方だとかさ、
殴られたりね、
まあそれもあるし、その殴られるってことは何かされるってことだし、何もされなかった場合に積み重ねでそれが大きくなって出る場合もあるし、いろんな形はあると思うけどね。ただそのなんだ、あやが言ったような何、要するに自分で気づいてない心の傷があるってことでしょ。
でもほら、でもだけじゃなくてね、カウンセラーになる人っているじゃない、そういう人たちってそういう風なトラウマとかを、すっごい全部出すように、教育されるんだよね。それじゃないとほら、そこに誰かが患者で来た時に、その人にカウンセラーにトラウマがあるとそれにこだわっちゃうようになるから。
そうかそうか、
だからね、自分がこだわりあるところですごいこう言ってしまうとか、そういうふうな、それとかそこばっかりにこう集中してしまうとか、そういうことになっちゃうから、カウンセラーの人ってなる前にそういうふうなところを全部こう話していくって訓練するんだって。
なるほどね。いや多分ね、今の話聞いてると まあ、綾の場合なんか大きな出来事があったわけでしょ、
うん
うん、文章に書けれるような表現ちゃんとできるような、
うんうん、
さっきはしも言ったけど、その多かれ少なかれみんななんか持ってるわけじゃん、
うん
うん、育ってる環境の中で親とのことかもしれないし兄弟かもしれないし周りの人たちかもしれないしね、あると思うけど、そのそれが性格形成の中でね、
そうそうそう、影響してるわけで、行動パターンとか、
うん、で何をもってトラウマっていうか線を引くのが人によって難しい場合があるよね、
うん
うん、だけどその面白いなと思ったのは、その筋肉ってやっぱり細胞やから、その中に筋肉を動かすということ以外の情報が入ってるっていう意味でしょ、要するに、
うん、そうそうそうそう、だからさ内臓移植とかするじゃない、
うん、
そういうふうな移植した人が、うん、元の人の、うん、記憶を持って夢に出てしまうとかあるんだよね、だからいろんなところに記憶っていうのは情報が溜め込まれる
って、うんうん、なるほどね、だから原因不明でこの人はここの足のこの部分が悪いとか時々あるじゃん、
うんうん、
怪我したわけでもないのに、うん、ここなんかこの人ここが悪いっていうのはあるし、だからいろいろも聞いてて考えてたのは、別に足がなんかプレッシャーの中にあるわけじゃなくても、時々すんごい嫌な夢を見るわけよ、
うんうんうん、
なんかに追われてるわけじゃないのに、実は自分ですんごいストレス溜めてんじゃないかって思うような夢を見たりするわけね、
うんうん、
だから時期的に頃はすごいストレスあったしプレッシャーもあったからいろんな夢見てたなって時期はあったけど、時期的にそういうのが少ないってほとんどない時期、体は忙しいけど、体は疲れてるけど、その精神的に追い詰められてるっていうものがない時期ってあるわけじゃん、
うんうん、
そういう時期でもなんかやっぱり突然なんかすんごい重い夢を見たりして、それでなんか目が覚めてからもすごい疑問に思ったりするわけよね、
うん、
なんかなんでこういうネガティブな夢見ちゃったんだろうみたいなね、そういうのってやっぱりどっかに自分で気づいてないなんか潜んでるものが
ある
あるあるかなとか思ってね、うん、だからそのやっぱりそれはカウンセラーうんうん抜きにして、やっぱりどっかで分かった方がいいものなんだろうかとかも思ったりするしね、分からなくてもいいものかとかね、
なんかね分かってね、うん、分かってなんて言うんだろう、これがあれなんだけど、分かって手放せるようになるといい。
ああそういうこと、
うん、だから、うん、その今回も前から分かってたけど手放せないっていうのと、うん、分かって手放せるっていうのが全然話が違う。
なるほどね、
うん
うん、その自分で 手放せてたと思ったけど手放せてなかったとか。
ね、手放せたと思ってたんじゃなくて、それは全然手放せてなかった、
う
ん、
それはもう
前から、うん、全然手放せて
ない、いつも表に出てこなかった、
出てこないけれども、うん、考えてないだけで、
うん、
うん、でもこうなんていうの、何か考えた時にあっと思うっていう感じの頭の中でね、うん、
ある
うん、普段は気にしてないっていうこと、うんうん、
思い出した時にバーッと出てくるて、
そうそうそうそうそう、
でそれを手放せるかどうか、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
でもそれも難しい、
難しい、
ね、
すごい難しい、
多分なんか聖書で言う許せっていうのはそういうところじゃない、
そういうことなんだよね、
うん、だから自分の力じゃ許せないからね、なかなか人のことっていうのはね、うん、うん、そこに神様のなんか入ってくるかな、
そうだね、前ほら私ね、あまりにも借金取りの人に会ったりして、
うん
ね、すごい嫌な経験あるから、
うん、
中島先生が来た時も、うん、もう腹渡逃げ借り返る思いなんだよね、
中島先生のお父さんの方ね、
お父さんがそうやって、うん、ああいうふう
な、まあ
ね、それでヤクザの人が来てね、うん、それで立ち直った立ち直ったって言ってたらね、
うん、
こっちとしてはもうあの人たちを見ただけでもう苦しくて仕方がない感じだったの、うんうんうん、でもなんかそういうふうな、もう夜とかもね一人でいるとね、目の前にその光景がって出ちゃうことってあって、それはね教会に来てねしばらくした時にね、なんか許せたんだよね、許せたらね同じ思い出してももう向こうにある感じなの、
うん、
うん、
なるほど、
うん、
まあ今のでねちょっと思ったんだけど、宮内先生もなんか、まあ、同じようなこと言ってて、まあ、バラバとか まあ、素晴らしいことをやってると思うけれども、でもあの方々が最初に大体その証しをするときに自分がってこう言うじゃん。
自分が作り変えられたとか、
そういう
こと。
そう。でもな、彼はすごいいいこと言ってたのは、要するにどれだけの人が苦しんだその方によって、やっぱりそれを前に最初出すべき、そういうことをなんか言ってたような気がするんだよね、
うん、
そういうあの直接的には言ってないけれども、なんていうか
トラウマの原因となった人たちって
ことだよね。そういう人たちってもうあのなんていうか、もうそんな一人が何か言ってたんだよね、一人がその一人のそのヤクザの人が構成した以上に何人十人の方々がまだ苦しんでいる人がいる中で、すごく複雑な、なんかっていうことを宮根先生がおっしゃってた
けども、ね、
まあ、俺はそういうのにパッと見たらね、普通だったらこうすごいなこの人はヤクザで構成したんだと、それしか頭にないじゃん、そのなんていうかやられてないから。だから今の話ちょっと聞いたら、なるほどねって、ナヤさんのね話、う
ん、そのトラウマの原因となった人たちが構成して今僕指定されるやって言ったところで被害者たちが変わるわけがないもんね、それだけで。
そう、まあそういうことを、まあそういうことはまあ直接的には言ってないけど、まあ、
それ近いと、そういうことが言いたかったわけでしょ、
まあね、
うん、
だからああ別の視点で見てる牧師もいるんだなという、なんていうか、
うん、
まあかといってその人たちをなんていうか批判はしてないけどね、
ああ分かる分かる、
責めてはない
し、そういう人たちはどうなんでしょうね、どうなってるんでしょうねと、まあ、気にはなるわな。
というのは彼が自分で やってきたから、
ああそうそう、う
ん、そう、それだからなんていうか、
まあ、自分が変わったからって傷ついてる人たちはまだ傷ついてる可能性もあるよなって話でしょ。
それをなんかオーバーラップさせて言ってたね彼は。
でもね、私ねこういうふうなことでね、うん、すごい思うんだけど、あのその人たちが結局何回謝ってくれてもしょうがないんだよ、
うん
もううんうん、私としては私の感じとしては、あの何回謝ってくれても許せないものは許せないから、
うん、
だからしょうがないんだけれども、そこでその許せない気持ちを持ったまま生きる自分の苦しさを、うん、あの自分はそれを自分でねやるのかっていう、その生き続けるのかって言って、私はね嫌なんだよね。だからそれだったら私を変えてほしいっていうことで、それで戸を叩き続けるんだよ、やっぱりあのね、うんうんうん、そしたらね、ほら聖書にもあってね、もう戸を叩き続けなさいっていうふうなことをやるでしょ。こんな自分はもう嫌だ嫌だって叩き続けると、あの何かのチャンスをくれて、ね、それこそね作り変えてくれるようになる、神様が、うんうんうん、私自身を作り変えてくれる、
うん
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 うん、
まあ、うちの親父の、ね、件でもそれを陥れた人と陥れるきっかけを作った人たちっていうのがいるわけで、母ちゃんが死んだ時点で親父まだ生きてて、すんごいやっぱりそういう人たち恨んでたけどね、
うん、
で、でもやっぱり時間経ったからかどうか分かんないけど、今親父も死んでから今じゃ親父が一番平気なんだろうなって思って、そう思うとなんで自分がいつまでも恨んでんだろうとか思う時期があって、だからちょっとその人たちが今自分の前で現れてね、あの心よくなんか握手してハグしてありえないけど、でもやっぱり引きずらなくはなるよね、やっぱりそのずつご祈ったし、そのこんな人のことを恨みながら生き続けるの悔しいな、苦しいし悔しいし、なんか価値がないなとか思って、うん、許せたのかどうか知らないけど、その綾が言ったように手放すっていうか、まあ、もうどっかで切れてる線を引けてるような部分が自分の中にもやっとできたのかなって、まあ数年前の話やけどね、うん、まあ、でも個人的に気になるのはやっぱさっきの自分で言ったそのどっかでまだ自分の中で気づいてないその トラウマみたいなのがあるんだろうなっていう、その件とは別でね、
うんうんうん
うん、なんか引きずってんだろうねっていうのはなんか思うよね。
うん、そういう風な上手な人のところとか、あのさっき言ってた今回は気の人で、その人はすごい上手だと、
うん、
上手な気で治す人で上手なんだけど、うん、こう体を治していくので上手な人がいて、うん、こうそういう人のところにもとか呼吸とかで治していく人もいるんだけど、ここに呼吸を入れなさいとか言って、
うん、
とかここにこうね、あのこうさらこう触っていくと急にこう、ね、わーっと思い出して泣き出す人とかあのいたから、だから
うんうんうん、
だからそういうふうないろんなところに貯めるんだよね人間って。
前もねうちの教会来てた人で前話したじゃん、タリータウンにあのアメリカ人のじいさんだけどカイロプラクターですごい人がいるって言って、
うんうん、
でそのうちの教会来てた人が見てもらって、あのどっかを触った時に彼女が出た表情で、君は小さい頃親から虐待を受けただろうって、そのちょっとした表情ちょっと触って、その彼女のちょっとした表情だけでそのドクターが当ててから、その彼女すごいびっくりして、それもあって自分にその人勧めてくれたんだけどね。ただやっぱりそういう分かってる人っていうのはちょっと触ってどういうリアクションが出るかっていうので見れちゃうんだろうね、
うん
うん、そういうなんかまあ、そればっかりが正しい治療かは知らないけど、でもまあでもあれだよね、そのやっぱりなんかね祈ってそういう閉じ込めてるものがあったら引っ張り出してくださいって祈りもやっぱり必要なのかもしれないね、
うん、
自分の中でね、うん、
やっぱり私は、ね、思うのがさ、自分は自分自身として生きたいと思うよね、うんうんうん、それでそうもやもやもやもやした思いをね、あのじゃなくて自分自身でね生きていきたいと思って、
だから過去の経験に左右されずに
ってことですよね。そうそうそうそう、で未来の心配にも左右されずに、それこそ、うん、あのねあのね、明日のことは、ね、明日思い煩うので十分だって言われるけどね、過去のこともねもう過去で十分だったんだよね、うんうんうん、だからそうじゃなくて 今生きて十分だっていう風に、ね、なりたいなと思ってね、
うんうん、まあどうしようもなんないからね、
うんう
ん、なんかありますか今日は。静かですが、もしもし、
うん、
何もないですか、
うん、ただあの、ね、最終的にはその結局そのテサロニケのこの3つの、ね、ことを考えたら、神様にいつも喜んでいなさいって絶えず祈りなさいと、であとあとその全てのこれについて感謝しなさいというその3つのコンビネーションの、ね、その1つだけじゃなくて、
うんうん、
全部あの、うん、やんないといけないんだなと。
うちの両親が寝てる部屋にそれ書いてあるのが貼ってあったね。
あ、そう
なの、うん、でも自分は覚えてるのは絶えず祈れっていうところしか覚えてなくて、うん、前も話したと思うけど、もう小学生の小さい頃に父ちゃんに何て書いてあるんって言って、絶えず祈れとかどういうことでいつも祈れって何あの風呂入ってる時もトイレ入ってる時もそうじゃって感じで、その頃は意味わからんかったけど今になったらわかるけどね、その頃はなんか正直クリスチャンめんどくせえとか思ったけど、今になった
ら絶えずっていうのもですね、
うん、
絶えずただ祈りなさいだけじゃなくて絶えず
ストップせずにってことやから、でもそれはやっぱり神様にいつも心を開いてなさいっていう意味でええと思うわけよね。いつも言葉で語り続けるのは無理やから、でもやっぱり神様はいつも見てくれてるし、こっちも神様に見てもらってるっていう、そういう気持ちかなっていうのは今になったらそういうふうに捉えることできるけど、当時はなんかな、風呂入ってる時もトイレ入ってる時も祈らんねえ、なんかめんどくせえなクリスチャンはとか思ったけどね。
あのやっぱりあの今日さ、彰子にあったね、
うん、
あなた方の願い事を神に知っていただきなさいっていうのはね、
うん、
いつもあの私はこうありたいっていうところをね、
うん、
あの神様にね、あの希望を出しておくのは大事だよ、
うんうん、 こうしてくださいって祈りがちやからな、みんな、
うんうん、
自分がこうありたいじゃなくて、こうしてください、自分にこうしてください、あしてください、うん、物ください、なんか揃えてくださいとか、うん、そういうことばっかり祈りがちやけど、もっとなんか、なんていうの、なんかクリスチャン用語で言うと神の器として
、うん
うん、自分を整えてくださいっていう祈りも、
そうだよね、
必要なんだな、今
本当そうだと、うん、本当その通りだよね。例えばさ、その 例としたらさ、例えば病気になるじゃんか、
うん、
病気になったら病気を治してくださいじゃなくて、この病気を受け入れる自分にしてくださいと祈る。
いや、どっちでもいいんだよ、うん、治してくださいで積極的にね、あのそれはあのこっちの方がいいっていうことはない
ないか、
うん、私はこれから治りたいっていう。
いやだから今日の例を出すと、だからお金くださいとか裕福にさせてくださいじゃなくて、うん、今の環境の中で生きていける自分にしてくださいとかね、
うん、
そういうことでしょ、
うんうん、
どっちかというと、
そうすると、あとは今の自分がそうだっていうことに気づくっていう、
とに
かく変えられているっていうふうなことにね、気づいて感謝するっていうふうなところがね、
うん、ありがとうございます。じゃあ一言お祈りお願いします。
お、私でしたか。
そうです。
神様、私たちを、日々こう良い方に良い方に傾けようと神様が努力してくださって、イエス様が私たちの罪を、それと私たち全人類が持つ全部の罪を、イエス様が肩代わりしてくださって、私たちを愛してくださっていることを感謝します。どうぞ私たちが、神様が私たちとして用いられる一番良い器になることができますように、私たちを作り変えてください。この祈りを主イエスキリストの名によって感謝します。アーメン、
ね。